今日はお読みいただきましたこの吉脇からですね、祝福は何で引き出すか、何をもって引き出すかというようなそんな題でお言葉をご一緒させていただきたく願っています。この箇所は今お読みいただきました通り、もういよいよイスラエルが出エジプトをなし、それから40年の歳月が経っているわけですけれども、いよいよ待ち望んだこれからカナンに、約束の地カナンに侵入していくという場面であります。そこは乳と蜜の流れる地という、民を導くようにというその使命を40年前にモーセが受け取って、そしてそのバトンは今やヨシュアにバトンタッチされて、そのことが実現されようとしているっていう、小説としても本当にワクワクするような場面がこう次から次へと展開されていく箇所でありますけれども、そうした中で御声を聞かせていただきたいわけでありますけれども、そうした中でまず忘れてはならないのは、この約束の地に不信仰の上にモーセにつぶやいた一世代目の民は入るに至らなかったっていうんですね。彼らは死に絶えたと聖書は語るっていう、それが40年の荒野における歩みであります。で、振り返ってみれば、出エジプトの奴隷生活から解き放っていただいたイスラエルの民は、不信仰を持ってつぶやかなければ実際はどうかっていうと、1週間でエジプトを脱出してから1週間で入ることができるはずの道のりだった。けれども、とても無理です、あのカナンに住む人々はすごく私たちよりも体の大きい民です、っていう、私たちはそこに行ったとしても殺されてしまいますっていう、そうしたことのゆえに、なんと彼らは一度しかない人生の中で不信仰のために40年間も遠回りをして、言うならば台無しにしてしまったという、そんな、けれども1週間で行けばいいのは分かるけれどもっていう、でも頭では分かってもどうにも超えることができない、それはイスラエルの民にとって非常に高い壁ということであったわけであります。そうした中でいよいよという一歩を踏み出そうとするっていう、ともに、それとともにですね、合わせて出エジプトの時にですね、カナンの偵察の時にみんな不信仰でつぶやいたわけですけれども、そうでなかった人もいるんですよね。ヨシュアのように、ヨシュアやカレビのように、いやそんなことはないです、確かにこのカナンの地の人たちは私たちもよりも体の大きい者たちであって、確かに強そうに見えます、でも大丈夫ですって、なぜならば私たちには神様がついていてくださるんですから、神様が必ず勝利をくださいますと言った者たちもなかったわけではありませんでした。そうした中で神様はどうなさったかというと、不信仰な民に 見切りをつけて、不信仰な彼らを切り捨てて、そして力強い信仰を持っている者だけでカナンに入ろうとなさったかというと、そうではなかったっていう、そうしたことからもですね、私たちは心を澄ますときに、それぞれの立場で神様から御声を、さまざまな語りかけをいただくことができるのではないかと思うわけでありますけれども、そして、このところですけれども、40年前の出エジプトの時もこの三章のヨルダン川を渡ってっていうカナンの侵入の時にも、海がせき止められ、川が、40年前は海でしたよね。そしてここではヨルダン川ですけれども、せき止められて、イスラエルはなんと乾いた地を通って目的の地に進んでいったっていう。何が違うのかっていうと、水がとどめ、せき止められるタイミングが違うんですね。これ後からご一緒に確認したいと思うんですけども、いつのタイミングなのか、すでに多くの方はご存知でいらっしゃると思うんですけれども、水がせき止められたタイミング、そこから教えられたいと願っています。でなぜ今日の箇所を開かせていただこう、いただくように導かれましたかと申し上げましたときに、もう一度今年度の兵庫教会に与えられた標語を思い返させていただいて、励ましをいただくことができたらなという、そして生きて働かれる神様を体験をさせていただきたいというのを願わされたからであります。皆さん標語覚えてらっしゃいますか？修法の表表紙の方に、ありますけれども、標語、今年の標語は大胆に信仰の一歩を踏み出そうという。で、祈りの中で示され踏み出す一歩は全て成功、御声を聞かずしてなすことは全て失敗っていう、信仰で一歩を踏み出し人生の勝利者となろうという標語でありました。そうした中でまず最初にですね、開かさせていただきたいというか、ご一緒に見てみたい聖書の箇所なんですけど、皆さん新約聖書のエペソ人への手紙の、ここを何か主婦か何か置いといていただいて、新約聖書のエペソ人への手紙の一章お開きいただいてよろしいでしょうか。エペソ人への手紙、パウロがエペソに向けて、373ページ、エペソの教会に向けて書き送った手紙ですけれども、そもそも教会とはどのようなものかということが書かれた聖書でありますが、一章の一節から四節をお読みしますね。373ページ、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。ここを見させて いただくときにですね、パウロ何と言ってるかというと、私たちが清く傷のないものとなるために、神様はイエス・キリストにあって天にあるすべての祝福をもって祝福してくださいましたと記されているわけです。祝福をしてくださいました。過去形であり、もう完了している形でっていう、祝福もはしてくださったっていう、この箇所を見るとですね、皆さん、ヤコブとエソーのっていう長子の件のことでっていう、父親イサクがレンズ豆で、ヤコブは長子の権を買うと奪うというか、そして父親が最後も人生を閉じるにあたって、エソーを祝福したいと、それにあたって、エソーよ、お前が野で取る鹿を料理してそれを食べてからお前を祝福したいのでっていう、こう、それを聞いていた弟ヤコブは、兄が野でこの狩りをしている間に羊を用意して、そしてお父さんと、そして兄は毛深かったんですね、この母性がバレないように、私はヤコブですということではなくて、私はエソーですっていう長男、兄さんの名前を名乗ってと、そして祝福を奪うというような、それが分かった時にですね、野から帰ってきて、料理を調理をして、お父さんどうぞエソーです、私を祝福してください、なんということだ、私はもう祝福してしまった、あれは誰だったんだ、ヤコブだったわけですよね。で、そしてエソーがお父さんという時に何と言ったかというと、もう祝福してしまった、余分はないんですか、私に他にないんですかって言ったら、もうないっていうことがありますけれども、そのように神様は全ての祝福を祝福したとここは語っている箇所であります。これからあなたを祝福しようとか云々じゃなくて、もうすでに全ての祝福は注いだっていう、確かに皆さんそうですよね。考えてみたら、私たちはどうか生けるイエス様をいただいたっていう、イエス様以上の祝福を天のお父様といえども持ち合わせておられるかというなら、イエス様の以上のものはない、私たちは祝福を受けたっていう。でも実際どうでしょうか、多くのクリスチャン、私たちどんな祈りを捧げることを捧げるでしょうか。主は本当にこの祝福してくださったって、主はその通りです、本当に感謝しますって、それゆえに私はこれをします、あのことをします、あのことを、あの人を祝福します、この人を祝福します、ですから助けてください、主は本当に感謝しますということであるなら、本当にハレルヤ、感謝でありますけれども、実際のところ多くの場合どうかというときに、あの人は素晴らしい、この人も素晴らしい、でも私はと、どちらかというと、マタイの25章 の、 タラントの例え、1タラントと2タラントと5タラントの例えではないですけれども、1タラントを授かったしもべのようにですね、地にそれを隠す、私のようなものがいうことがあるのではないでしょうか。故に主よ、私を祝福してくださいっていう、主よ、この私を祝福してください、 私も人を祝福するものになりたいんですって、でも主よまだまだですって、私は祝福したい、人を祝福するものになりたい、ですからもっと私を祝福してください、まだ私は足りませんっていう、そんな祈りを捧げるっていうことはあのではないでしょうか、うん、誰がそんな文化を作り出したのかっていう時に、ある面では教職者かもしれません。日本の宣教は難しいっていう、日本の神学を卒業した牧師がですね、本当に日本の宣教は難しい、だから私は海外の神学校に行って宣教学の博士号を取って帰ってきます、ですから皆さん待っててください、そうおっしゃるんだったらどうぞ行ってください、お待ちしていますから。で、宣教学の博士号を通って帰ってきてですね、そしていや教会は私たちの教会の宣教が進むだろうと、まあ、期待するわけですけども、その中で牧師がやっぱり言ったのは、やっぱり日本の宣教は難しい、それを聞いた教会の兄弟姉妹たちは、あんなに勉強してきた先生でも難しいというのに、特別の勉強をしていない私たちに宣教なんて、人を祝福することなんてできやしないわ。私も本当にまずかったなっていうか経験があります。この先ほど申し上げたマタイの25章っていう、皆さんは何タラントを神様から与えられているとお考えですかっていう、でタラントの量や多さが問題ではないんですよ、でそれをただ隠すのではなくして活用することが大事なんですよっていう、中で私が礼拝の中でですね、私は1タラントだと思うんですねってこう言ったことがあったんですけど、その時に礼拝が終わってからですね、先生が1タラントだと言うんだったら私は何タラントですか、 0.2 そんなこと言わないでくださいって言われてて、あ本当そうだなって、私も神様、本当に天上のすべての祝福を持って私を祝福してくださったことを心から感謝します、ハレルヤ主よ感謝します、ですからその祝福を持って私はこれをします、助けてくださいというよりも、なおまだ足らないかのように、主よ私を祝福してくださいというものではなかったかなと、でも日本のキリスト教会の現実っていうのは、ある面、なお私は不十分、私は足らない、私は不十分ゆえに、神様もっと祝福してください、私は人を祝福したいんです、ですからもっとという、そういうものにが覆っているといいますか、蔓延しているということがあるのではないでしょうか。なぜそんな思いに私たちがっていう、一つですね、いくつか考えてみたいんですけれども、このエペソ書ですけれども、祝福してくださいましたと書かれているんですけど、実はこの言葉が偽りで実はこの言葉が偽りで、本当は祝福されてない、本当のところは祝福されてないので、聖書はこう語っているけど、本当のところを祝福十分いただいてないので、欠乏感を感じるのでっていう、この聖書が嘘なんだっていう言い方が一つあるかもしれません。あるいは二つ目は、本当にこの聖書の通りに神様は全ての祝福をくださっているにもかかわらず、私たちが偽りをつかまされていて、本当のところは十分なのになお不十分であるかのように思わされている。 あの人のようでないから、この人のようでないから、私はあれができないから、これができないからっていう、本当は十分なのに偽りをつかまされている、その可能性は十分にあります。ヨハネの福音書の8章でありますけれども、ヨハネの福音書の8章の44節には、悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません、彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるから。彼は最初から嘘つきで私たちを、騙しているんだって、私たちに偽りをつかまそうとさせている。その悪魔にの思う都度で、実は私たちは十分なのに不十分であるかのように思い込まされているっていう。くそ、私神様十分にもう祝福してくださったって、もう祝福してくださってるのに、クソ、そうだったのか、騙されてた、なんてこった。でそれでですね、情熱が回復して、俺は、私は祝福するものになるんだというふうに導かれた。これは素晴らしい感謝のことですよ。ああ、騙されてたって、目をくらまされていた。ともに3つ目の考えられることでありますけれども、祝福してくださった過去であり完了で十分なものなのに、しかし何か欠乏感をという時に、3つ目考えられることは、祝福はすでに与えられているにもかかわらず使っていないから、あるいは使うことをしばしやめてしまっているので、祝福されているかいないかわからなくなってしまっている。それゆえに欠乏感があるっていう、不十分さを感じる、そういうケースがあるのではないでしょうか。使うならば、その祝福を、神様がすでに与えさっている祝福を使うならば、神様が共に働いてくださることが分かりますし、その喜びだけではなくして、私も一歩踏み出すことができたという喜びが心に湧き上がってきますから、もう本当に、神様感謝しますという生涯にっていう。ところがその経験がないので、どうしても喜びの味わい方が受けることに偏ってしまう。神様祝福してください、神様祝福、その私も役に立てたとか、そういう喜びが乏しいので、受けることでという名を祝福してくださいという傾向に偏ってしまう。皆さん、そのように祝福してくださいなお足りません、祝福してくださいという傾向に、受けることに偏っていくときに、私たちの信仰生活において証がなくなってしまいます。受けることに心が向かっていくときに証がなくなって、そして信仰生活が貢献的といいますか、よりも消費的になって、消費的にっていう、あれが足らない、これが足らないっていう、あれをしてくれなかった、これをしてくれなかったっていう、その矢面に立たされるのは牧師であったり課長であったり、あるいはリーダーであったりっていう。でも欠乏感が湧く原因は、実のところはすでにいただいている祝福を使うことをとどめてしまっているので。でも考えていますと、 よく見える、いろんなことが見える、あるいは批判することができるっていう、それはどうかっていうと、そういうものが見えるということは気づかせていただいているというのは、実は賜物がその与えられているからであって、実は神様はそれをあなたにしてほしいと託されて願っておられるのではないですかっていう。この教会には我が家には何々がない、さながら自分がその家族の一員ではないかのごとくに批判するときに、私たちは要注意。実は神様は家庭において、職場において、社会において、教会において、実はあなたにその賜物を用いてほしいと願っておられるということ。なんだか今日耳が痛い。耳が痛い、内容もあると思うんですけれども、でも、しかし神様は、私たちが信仰生活において、ワクワクさせたいと言いますか、与えられた信仰のように私たちが生涯をワクワクさせていただきながら歩むようにということを願ってくださっているという。ということではないでしょうか。いやいや、私はもう葬儀だけあげてもらったらもうそれでいいからっていう、そうではなくして、私たちは誰かが私たちをの上に、誰かが私たちは喜ぶ顔を見たいお互いではないでしょうか。教会を訪れた誰かが、あるいはご近所の職場で学び屋で顔を合わせるどなたがあって、その方に私たちがかけるお声かけや差し伸ばす手によって、ああよかったって、あなたがかけてくれた声によって、私は今週人と話せたわっていう、実は私今週誰とも話してないのっていう、そりゃ挨拶ぐらいはするけれども、でも誰とも嬉しいことや悲しいこと、そして心の内のこととか分かち合ったりする人はいないのっていう、そう思えば私本当に心を割って話をできる家族なんていないのかもしれない、でもありがとう、あなたのおかげで私心軽くなったわとかって、ありがとうっていう、私たちは誰かの喜ぶ顔を見させていただきたいっていう思いがあるのではないでしょうか。そのためにもし役に立つことができるなら、本当に思えば私たちはかつての罪の奴隷生活から神の国へと招き入れられて、神の子とされて、神の家族の中に招き入れられた。何年か前にですね、ヒゼキヤの生涯が、攻めてきたアスリアに全部見えたので、ヒゼキヤよ、なんていうことをしたんだ、お前の生涯はもう終わりだって時に、ヒゼキヤが悔いた時に、神様って時に、生涯15年延ばされてっていう時に、でもアスリアが攻めてくるのはその後自分の時代ではなかった、神様がそう約束してくださってよかったっていう、ヒゼキヤがそれを喜んだ、自分の時代にそれが起こらないことを喜んだっていう、もうそんな話の中でですね、春子さんが礼拝のメッセージの後ですね、それではいけないっていう、 本当に私たちの次の世代に神様の祝福を残さないとということをおっしゃられたのが、ヒゼキヤのように私の時代に、災いが起こらないことをよかったというところでとどまってはいけないものだと私は思うとおっしゃってくださったのは本当にこう印象深く残っているんですけれども、皆さん私たちはそのようにお互い思うものじゃないでしょうか。なんとか祝福したいという、確かに、祝福の地、地と水の流れるカナン、そこに戦いがないかというと戦いがないわけではありません、けれども約束の地にっていう、まあ、そうしたことを思いますときに、このところに描かれている今日の箇所ですけれども、出エジプトの3章、この出エジプトの3章でありますけれども、いつヨルダン川の川がせき止められたかというときに、皆さんいつでしょうか。ヨルダン川がせき止められたのは出エジプトの時ですよね。航海をが分かれて、そしてイスラエルの民が通った時にエジプトを脱出して、しかしファラオが何という愚かなことをしたんだと言って軍隊を起こして、そしてこの攻めてくると、そして目の前には航海があると、そして振り返るとエジプトの軍隊がっていう時に、その時モーセはどうしたかっていうと、持っていた杖を航海に差し伸ばして、航海杖を打った時に航海は真っ二つに分かれて、そしてその分かれた道を通ってイスラエルは航海を渡っていったんですよね。でもこの箇所はどうかというと、15節を見ますと、約束の地に入る時この箇所はどうかと言いますと、ちょっとご一緒にお読みしますか。3、はい、箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て、箱を担ぐ祭司たちの足が水際に浸った時、ヨルダン川は刈り入れの中間中岸いっぱいにあふれるのだが、上から流れ下る水は突っ立って、はるか彼方のセレタンのそばにある町、アダムのところで堰をなして立ち、アラバの海、すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた。民はエリコに面するところを渡った。航海を渡るときには分かれた道を歩んだわけですけれども、しかしこの時は水があって、でも信仰の決断によって一歩踏み出したときに水はせき止められて乾いた地を渡ることになったっていう、臨在を持ち運ぶ祭司たち、神の臨在を持ち運ぶ祭司たち、キリストの臨在をうちにいただいている私たちが、新約の祭司とされた私たちが信仰によって一歩を踏み出したときに道は開かれて 人々は約束の地に入っていったっていう。皆さん、私たちにとって必要なことは何かが足らないのではない。すべての祝福はすでに与えられている。あとは信仰の決断をもって一歩踏み出し、その賜物を用いる。そして神様の助けをそこで仰ぐとき、神様は私は信仰によって一歩踏み出しますからどうぞ助けてくださいというときに、私たちは神の栄光を神と共に愛するっていう。聖書は信仰がなければ神に喜ばれることはできないと。私たちの信仰生涯っていう、生涯をかけて、ですね、信仰というものを生涯かけて乗っている乗り物に例えて考えてみたんですけど、天国行きの乗り物は何かっていうと、私たちの乗っている乗り物は飛行機だと思うんですね。車ではなくて、天国の切符、列車にも例えられたりすることもありますけれども、飛行機だと思います。ということはどういうことかっていうと、信仰によって進まなければ、重力ではありませんけれども、罪と死の法則によって私たちは地上に引きずり下ろされるんですか。信仰によって進まなければ、重力ではありませんけれども、罪と死の法則によって私たちは地上に引きずり下ろされて、勝利感のない血を這うような生涯を送ることになる。なんで信仰なんて持ってしまったんだろうって嘆きながら、こんなことだったら洗礼なんか受けなかったらよかったって嘆きながら進まざるを得ないってことがあるのかもしれません。その上で、私が注意しなければならないのは、サタンが私たちに握らせようとする偽りを決して握らないっていう、不十分であるっていう、無力である、そうした偽りを何とか悪魔は私たちに握らせようとしますけれども、そうではなくしてっていう。ことではないでしょうか。もう一つ私たちが注意をしなければならないのは、プライドというものがあるかもしれません。ある教会のキャンプでですね、これアメリカだと思うんですけども、最も謙遜な参加者にリボンが贈られるっていう。でその中でですね、その主催者は物静かに佇んでいる人たちを見つけて、その人にこう賞を授けたっていう。アメリカのキャンプって1週間ぐらいこうね、するそうですけれども、でその中で、なんとせっかく その最も謙遜な参加者に与えられる最謙遜賞という賞でありますけれども、なんと、キャンプが終わる前にその賞は授けられた人から取り上げられたそうです。なぜならば、その与えられたその最謙遜賞という賞をリボンをですね、誇らしげにキャンプが終わるまで毎日こうつけていたからだそうですけど、プライドっていうものが、失敗っていう、失敗を恐れるっていう、ある、クリスチャンホームのメンバーで、そして、その メンバーがとても大きな決断をしたので驚いて、そしてもしよければっていう、どうしてその決断をなさったんですかと言ってお尋ねしたことがありました。私は生まれてからもう家族がもうクリスチャンホームだからって、もう自然で何か信仰を持ってうんぬんというよりもそれがあまりにも当たり前で今までこうやってきたんだって、全てが自然であって当然のようにっていう。でも考えてみたら今まで自分で決断するっていうことはなかったじゃないかなって。でも今回私は初めて自分の信仰と自分の意思で決断したんではないかと思ってるんだという、こう、その言葉を聞かさせていただいたときに私はとても深く納得をするとともに、神様この人を祝福されるだろうなって、これからの生涯を神様は今までにも勝って祝福されるだろうなってにこう思わされたわけでありますけれども、何が祝福を引き出すのかというときに、今日確認ご一緒にさせていただかったことは、私たちは祝福をいただいているんだ、人と比べる必要なんか全くなくって、私を神様は祝福してくださっているんだっていう、ともに私たちは能力がなくっていつまでも誰かに依存しなければならない存在であって、受けることで喜ぶということではなくして、私たちも与えることができたり、私たちが成すことで私たちは喜びを感じることができるものにされているんだ。私たち祝福になりたいですよね。本当にあなたが声をかけてくれたその言葉によって、差し出してくれたその手によって、私本当に慰められたわって、実は、今週誰とも話をすることもなくっていう、でも私にも私のこと、私の存在を大切に思ってくれている人がいてくれること、あるいはそんなあなたを神様が私に遣わしてくださったっていうこと、私分かったわっていう、どれほど嬉しいことでしょうか。神様が喜んで私を助けてくださる、私が信仰と従順を持って一歩を踏み出すときに、お祈りいたしましょう。それぞれその場で神様の前にお祈りいたしましょう。